こんにちは、ナビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
訪問販売に辻先生は未来はないないないって言ってきましたけど、
ない3回言ったね今
ないんですか？
まあないんじゃないかな、
はい。
まあずっと言ってるけど、
はい、
あんま未来があるとは思えないけどね。未来ってあると思うのって逆に今やってる人に言いたいわ、
はい、
ありますかってないよ、
はい。
まあ、かといって営業がセールスが全部なくなるわけじゃないんだけど、
はい、
まあ、セールスって、要は順序があるのよ、
はい、
簡単に言うと6ステップある、
はい、
6ある6、まず1つ目が、ターゲットや地域を決めるっていう、
はい、
まずもう一番最初の段階ね。ターゲットや地域を決める、
はい、
テレアポやったらここの地域出ましょうぜとか、飛び込み営業だったら、ここの地域をローラー作戦で行こうみたいなこと言うと思うね、はい。で2つ目が見込み客を見つける、
はい、
まあいろいろ見たりとか電話ばかけまくっていって、はい、あ、このお客さんは聞いてくれそうだなとか、あ、これ条件良さそうだなっていう人にもう一回アタックするっていう見込み客を見つける、ね、はい。で3つ目がアポイントを取る、
はい、
アポを取ると、今度いっぺんお話聞いてみてくださいねって言ってアポを取る。これはもうテレアポも飛び込み一緒なんだけど、
はい。
で4つ目が、まあ、訪問して商品説明をすると、
はい。
で5つ目が、まあ、見積もり、まあ、クロージングだよね、クロージングすると。で6つ目が制約やと、
はい、
制約契約するっていうことね。で、どんなセールスでも、まあ、大体この6つのステップを転じていくわけよ、はい。で、即断即決営業に代表されるテレアポだとか、叩きって言われる飛び込み営業っていうのはもう営業強化型セールスって僕は言ってるのよ、
はい。
で、広告とかダイレクトメールに代表される反響営業っていうのは僕はマーケティング強化型セールスだっていうのを言ってるのよ、はい。で営業強化型セールスっていうのはこのさっき言ってた6つのステップのうちに、
はい、
うち3と4と5、つまりアポを取る、
はい、
訪問商品説明、
はい、
であと見積もりクロージング、
はい、
これに全てを注ぐわけ、
はい、
全てを、うん、ここを徹底的に強化するからその説得型の営業になっちゃうわけ、
はい、
1と2はあまり深く考えないと、俺が行ったら売れるわみたいな感じよ、うん、
はい、
とにかくアタックしろと、グダグダ考えずにとにかく電話しろみたいな、
はい、
いいからドア叩けみたいな考えるようになれろみたいな、
はい、
なんか体育会系っていうか、なんかそっち系、俗に言う、まあ、ブラック企業のほとんどがそういう営業強化型のセールスを使っていると、はい。でその特徴としては、離職率がとてつもなく高いと、
はい、
人の入れ替わりが超激しいと。で半年でほとんどの社員が辞めちゃうとか、そういうレベルね、
はい、
うん、まあ、ちなみに僕はそういうところに行ったんだけどうん、でマーケティング型強化セールスっていうのは6つのうち、
はい、
最初の、1,2,3 を徹底的に考える。1っていうの、1,2,3がそのターゲットや地域を決める、
はい、
2が見込み客を見つける、
はい、
で3がアポイントを取る。この最初の3つにものすごい力を入れるわけよ、うん。まあ4と5はあんまり強化しない、
はい、
いやそのセール商品説明だとかクロージングってのはあんまり強化しない、
はい、
なんでかっていうとそんなことしなくても売れるから、うん、説得しなくても済むし、
はい、
お客さんが勝手に納得してもら納得して買いたいと思っちゃうから、
はい、
要は納得営業になるんだよね、うん。通信販売のほとんどはそのマーケティング強化型セールスね、
はい、
だって通信販売だからさ、その目の前に行って説得ってことはできないから、
はい、
どうしてもそのマーケティングでそのお客さんが欲しいって欲しいっていうふうにこう来させるっていうインバウンド型とも言うんだけど、
はい、
そういうマーケティング強化型のセールスを徹底的にやってると。で、営業強化型、
はい、
訪販とかテレアポとかそういう営業強化型もマーケティング強化型も、
はい、
どっちも説得型セールスも納得型セールスもどっちもその顧客心理を徹底的に調べて心理学を使ったテクニックやノウハウを使うんだよ、
はい、
両方使うんだけど、だけど徹底もう決定的に違うのは使う場所が違うと、
はい、
うん。僕は まあ、おかげさまでというか両方してきたから分かるんだけど、はい、強化型セールスっていうのは、まあ、さっき言ってたように後半ねクロージングの方に力を入れてるわけ、はい、で、反響型っていうのは前半の方に見込み客、はい、いい見込み客を育ててあげてくるとか、はい、そのセールスの目の前に連れてくるっていうのが仕事になってくるから、はい、マーケティングと交渉のセールスって実は違う仕事なんだけど、はい、でまあ、大体こうごっちゃにされることが多いんだけど、ね、
はい、
で今後のことを考えると営業強化型 の、 その説得セールスっていうのは、まあ、B2B、
はい、
法人営業だったらまだ使えるかもしれないけど、
はい、
一般消費者向けの B2C に関して言えばもう今後はめちゃくちゃ厳しいと思う、
うん、
10年後だって消える職業ナンバーワンだよ、
はい、
で今後の10年後考えるんだったらやっぱりマーケティング強化型の納得セールスね、
はい、
インバウンド型って言われるやつなんだけど、まあ、僕はダイレクトレスポンスって言ってるけど、
はい、
そういうことをやっていかないと生き残れないんじゃないかなと、
うん、
僕はそう感じた、はい、両方やって、
はい、
うん、で、説得型のセールスっていうのは究極の営業って、どんな人にでも売れるようになることっていうのが、
はい、
おそらく説得型セールスの究極の営業マンってそういう人を想像すると思うんだよ、
はい、
誰が来ても俺が行ったら売れるぞっていうような感じね、はいはいはいはい、それに対してその要は究極のマーケティングって何かっていうと、はい、セールスをなくすっていうことなんだよ、
はい、
セールスしなくてもお客さんが欲しいって言われるってい
う、はい、
セールスしなくても勝手に売れていくっていうのがマーケティングを強化型っていう、はい、だからまあ、営業をしなくてもセールスがしなくても売れるようになるっていうのがマーケティング強化型だから、はい、一見同じ心理学を使ってます、
はい、
一見そのセールスっていう言葉もあるから一見同じようなことを言ってるように思うけど中身は全然違う、
はい、
特に力を注ぐところがマーケティング型は前半に力を入れてるし、説得型は後半に力を入れてるし、
はい、
うん、だからどっちの方がいいんですかとか言われたら今後はもうそのマーケティングの主流型でセールスはどんどんなくなっていく方向にあるかな、
うん、
とは思うから、
はい、
だから10年後ね訪問販売に未来はありますかって言われたらないんじゃないって、
はい、
あると思うのみたいな、はい、うん、あるんだったら今もガンガン伸びててそういう会社いっぱいあるから、
はい、
ないよね、うん、そ30年前やったら別やで、
はい、
朝日ソーラーとかさ全盛期の頃みたいなのあったじゃん、ドカーン売れてるみたいな、はい、あんな頃だったらセールスはこれからも、ね、やった方がいいっていうふうに言われるだろうけど、はい、でもその時に活躍した人のそのセールストークだとかその話聞いてごらん、
はい、
全く役に立たへんよそんなの、うん、だからまだ当時はクーリングオフとかがなかった時代だからねそんなのは、はい、うん、話聞いててなんだこれとか思ったもん、役に立つかこんなもんってやってる立場からしてね、
はい、
うん、何それみたいな、だからなんかなんだっけ、これは方犯じゃなかったけど車の営業かなんかやったかな、
はい、
もう90度まで、ね、お辞儀して、
はい、
で車が見えなくなるまでずっとこうお辞儀してるんだとか言って、はいはいはいはい、やってる人いてたけど、でそれを見ている人がうわあそこすごい親切だなとか丁寧だなと思うんだと、
はい、
だからやった方がいいとか言って言うけど俺はやりたくないし、はい、それを見てもうそこで買おうって思うかって言ったらそれはまた別の話だからね、はい、そんなのはうんそれはまた違うんじゃないかなと思う、うん、でそれを見た他の人も、はい、わあそこ丁寧だなと思うだけであそこで買いたいかって言われたらまた別やからね、
はい、
うん、接客態度がただいいとかそれだけで人は買いたくなるかって言われたら、はい、そうじゃないから多分そういうのはもう違うと思う、時代が違うかな、
はい、
だからそれを見てうわすごい親切あそこに行きたいあそこから買いたいとか思わないから思わないからね、
はい、
うん、だってそれは多分もっと後の話やと思う、うん、それを見て集客になるとかいうのは多分全然違うと思うから、だから僕はあれをこれ言っていいのかな悪いのかな、90度まで俺お辞儀しないからね お客さんが来てくれて、例えば会社に来てくれることがあるのよ、
はい、
訪販の時は絶対なかったから、
はい、
うちが行くことはあっても、はい、お客さんから来てくれるってことはなかったのよ、
はい、
でもそのマーケティング型セールスにするようになってから、ダイレクトレスポンスをするようになってから、お客さんが来るようになったのよ、はい、でじゃあ俺はと、そのお客さんが帰るとき90度まで腰曲げてお辞儀してるかと、
はい、
お客さんが車乗って出て行って消えるまで、視界から消えてなくなるまでずっとお辞儀してるかって言ってしないもんね俺駐車場の車のところで降りていくかどうかも怪しいもんだって、はい、ありがとうございましたつって言って、つってやってるぐらいだからだからそれをしたから成約率が上がるかって言われたら、今の人そんなにそれで左右されるかっていうわけじゃないと思う、
はい、
もっとそれは おまけの部分であると思う、そんなのは、
はいはいはい、
うん、それよりもっとこう商談の中でもっとちゃんとすごいことを言ってるかと、すごいことって何かっていうと、商品説明が上手に喋れるとかそんなんじゃないからね、
はい、
うん、多分前回に言ってたようにすごい人と思わせれることができるかと、
はい、
だから商品知識以外に全然違うことを喋ったりする、
はい、
僕はそれをやってた頃っていうのは、まあ、今もたまにそうなんだけど、
はい、
太陽光の営業に行ってるのに僕は、はい、あの人の寿命の話したからね、
へ、
うん、将来どうなるとかそういう未来の話したもん、はい、
うん、
人生今後こうなるとか、
はい、
だから、ライフシフトか、これから人生100年100歳の100年、
はい、
人生100年になるって、
はいはいはい、
あの本が出ている3、4年前から僕は言ってたからねそれ、はい、調べたんですよつって、
はい、
年金を調べました、
はい、
で年金と同時に人の寿命も調べたんですねとか言って、はい、っていう話をしてたのよ、太陽光の商談中にやで、うん、でお客さん何とかなるじゃん、
はい、
で聞いてて、これから、僕はあの60歳になった時、
はい、
その時33ぐらいやったんだけど、33ぐらいの時に10年前やないか、はい、俺10年前そのこと言ってたなとか思いながら、はい、の時に、調べたんですと、定年退職するのは、60歳65歳になるって言われてますよね、はい、とで、今平均寿命が男性70何歳女性80歳、
はい、
じゃあ僕は何歳の時に60歳になった時に、人の寿命は何歳なんだろうって調べたんですって言って、はい、っていうこと言ってたのよ、
はい、
うん、で調べた結果僕は過去30年間を調べたんですって言って、はい、そしたら人の寿命は3年で約1年伸びてることに気づいたんです、はい、だからそれを同じように計算したら、僕は60歳になった時、
はい、
定年退職して、年金をもらうぞってなった時に、その時人の寿命は何歳になってるかって言ったら、80歳超えてん90なんですよ
と、はい、
うん、女性は間違いなく90ですってことは、60の時に平均寿命が90だから俺何年生きるんだよっていう話になってくるわけですよ、はい、みたいな、だから僕の子供たちっていうのは間違いなく100年時代になるっていうことを言ったの。でも、3年に1年って僕の話だけじゃ心配でしょって、はい、僕と同じこと言ってる人がいてるんですって、孫正義ですって、ね、
はい、
孫正義は10年で3年伸びるって言ってたんです、
はい、
僕は3年で1年って言ってるんで、はい、まあ、若干、まあ、でも言ってること一緒やと、
はい、
うん、多分計算式も多分一緒やと、
はい、
孫正義も言ってるから多分僕の言ってることは間違いないとか言ってたのよ、はい、だからそれからライフシフトっていう本が出たから、人生100年だから多分僕のその当時営業の話を聞いてる人っていうのは、はい、わーライフシフトの本見てるかどうか分かんないけど、
はい、
それが話題になった時に、わあ辻さんが言ってることはそのまんまやっつってでなってたと思う、
はい、
うん、だからその究極のマーケティングっていうのはお客さんから欲しいって言ってきてくれるから、
はい、
その商品説明だけじゃなくてね、他にもいろんな知識があっていろんなこと言うんだよ、
はい、
こう未来はこうなりますよ、特に未来の話するのが一番、
はい、
未来の話はみんな考えてないからボケーっとしてるからね、
はい、
みんな何も考えてないのよ、未来の話を語るときっていうのはそれなりに自分がちゃんと調べてないと未来の話なんか喋れないから、
はい、
そういう人に人は惹かれるからね、だからそれを言ってたね、なんか僕は制約率は 90% 以上、9割以上の人は僕にお願いしますって言った、
はい、
それは多分金額も含めてかもしれないけど、
はい、
でもそのほとんどは辻さんにお願いしたいっていうのがあったから、はい、だからそういう話ができるのは何でかって言ったらマーケティング強化型にしてたから、
はい、
うん、それはもう説得型セールスのテレアポ訪販の時はそんなことは言えれることはできなかった、
はい、
言えれなかったよ、はっきり言って、 もう商品説明するのがもういっぱいいっぱいとか、
はい、
その演出でぐわーって盛り上げていかなきゃいけないから、はい、そういう脇道にそれるのが嫌だったんだよ、
はい、
ダーってやっていかなきゃいけなかったから。でももうマーケティング強化かっていったらお客さんがもうすでにこう乗ってる、すでにもう乗ってる状態だから、
はいはい、
あとは脇にそれてもいいね、あとはもう僕から僕に契約した方がいいですよっていうふうに持ってったからね、はい、だから、説得型セールスっていうのは今後これ今みたいに情報がね発達した時代だと、はい、もうかなり難しくなるから、訪問販売に未来ありますかって言われたら、
はい、
あ、ねえな以上かな。
辻先生、今日もありがとうございました。
はい、
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。